説教をいたします。今日はペンテコステの礼拝の日です。ペンテコステとはギリシャ語で50日目を意味します。イエスの復活から50日後の50歳の日に集まり祈っていた弟子たちの上に、約束通り神からの聖霊が下った出来事を覚えるのがペンテコステ、聖霊降臨の日です。キリストによって聖霊の力に満たされ、さまざまな国の言葉で話すようになった弟子たちは、宣教、神の言葉の述べ伝えのために世界中に散らばりました。そのためペンテコステは教会の誕生日とも言われます。聖霊が下った時、炎のような舌が弟子たち一人一人の上にとどまったことから、ペンテコステを象徴する色は赤となりました。赤は聖霊の炎と、聖霊を受け世界に福音を述べ伝えた弟子たちを象徴する色です。私たちにとってのペンテコステは聖霊の炎に満たされた希望の日です。さて、本日の福音書ヨハネ福音書では、イエスが十字架の苦難に向かう直前の最後の晩餐で弟子たちに語った決別説教と呼ばれるイエスの教えです。この時イエスは自分が地上を去った後に弟子たちに聖霊を送るという、この聖霊降臨、ペンテコステにつながる約束をされました。決別説教、別れの説教と呼ばれる生前のイエスの最後の説教は、イエスと弟子たちとの地上での別れを意味していました。弟子たちと食事を共にするのも最後にあった晩餐においてのこのイエスの教えは、心を騒がせるな、神を信じなさいという言葉から始まりました。イエスが捕らえられ十字架につけられる直前のこの時の弟子たちが置かれた状況は、まさに不安や恐れ、同様に心を騒がせずにはおれない状況でした。それまでずっと生活を共にし親密な関係の中を生きてきたイエスと弟子たちとの間に、にわかに別離の時が忍び寄っていたのです。イエスはこの最後の晩餐で弟子たちに、自分がいなくなった後、真理の霊があなた方と共にイエス・キリストについての証をするのだと言いました。これは弟子たちがイエス・キリストについて証をするときは聖霊が共に話してくれるのだということです。それはイエスのことを証するのは弟子たちであっても、弟子たちの人間的な努力や能力にかかっているのではなく、 そこに聖霊の力が働くのだということです。はじめからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからであるとイエスは弟子たちに言いました。今やイエスが弟子たちと地上で共にいる時が終わるので、新たなる時に向けてまだこれまでは話していなかったことをついに弟子たちに語り始めたのです。イエスは自分が自分のことをお使わしになった神のもとへ行くことが単なる死や終わりではなく、栄光の復活を意味していることを、そのことへと弟子たちの目を向けさせようとします。しかし弟子たちはイエスが去ることを別れや死としてしか捉えられていません。それゆえイエスは弟子たちに、あなた方は誰もどこへ行くのかと尋ねないというのです。それは私たち人間同士の間でも、大切な人がこの世から去るとき、その別れや悲しみばかりに気を取られ、その人がこれからどこへ行くのかまで意識を向けることができないのと同じです。イエスとの別れという状況に沈み込み、悲しみでいっぱいの弟子たちは、別れが何のためであり、救いにとってなぜ必要であるかを考えず、誰もそのことについて尋ねようとしないのです。ですが、ここでイエスは逆説的な言葉を弟子たちに伝えます。しかし、実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。これは原文では、しかし私はあなた方に真実を言う。私が去っていくのはあなたたちの助けになると訳せます。なぜなら、弟子たちの助け手であり、真理の霊である聖霊は、イエスが父なる神のもとへと去らなければ来ないからです。そして、聖霊が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにすると言います。聖霊とは本来神の働きのことであって、目には見えないものです。しかしここでは弟子たちに下り、いつも弟子たちと共にいて助けてくださる方だということを強調して、聖霊について人格を持つ者のようにその方と呼んでいます。聖霊はイエスが神のもとに行った後に弟子たちのもとに送られてくるイエスの代理者です。イエスがいなくなったことを悲しまなくてもよいのです。イエスが聖霊において弟子たちのもとに戻ってきて、弟子たちは イエスが共にいるのと同じようになるというのです。弟子たちにとってこの聖霊との出会いは、イエスとの別れの悲しみが完全に消化されるだけではなく、地上のイエスとの出会いと同じくらい、いえ、それ以上のものなのです。なぜなら、イエスが去ることによって、神の救いの技は完成し、その救いの技は、聖霊によって弟子たちの上に及ぶからです。地上において弟子たちはイエスと出会ってもまだ聖霊を受けてはいなかったのです。そして真理の霊である聖霊が下ることは弟子たちにいつも新しい約束を与え続けてくれます。それはイエスの救いの技がなされるということであり、イエス自身が聖霊において到来するということです。そしてイエスは弟子たちに、今はまだ理解できなくても聖霊が来るときにはあらゆる真理をことごとく悟ることができるようになるだろうと約束します。今回私はイエスのことを証しするのは弟子たちであっても、弟子たちの人間的な努力や能力の問題ではなく、そこに聖霊の力が働くのだということに、ビクトール・フランクルのある言葉を思い起こしました。それは、人間などいくら優秀でも大したことはできない。真に偉大な業績は宇宙の力を借りて行うというものです。イエス・キリストは普遍的、象徴的な存在です。イエスと人間との間に起こったことは、人と人との間にも起こるのだと思います。私たち人間同士でも、物理的にいつも一緒にいるよりも、離れたり、別れることによって、結果的には、より大きな力と恵みを与えられるということがあるのではないでしょうか。そして、その別れの意味は、その時は分からなかったとしても、後から悟ることができるのです。イエス・キリストは、私たちの内にある愛を掘り起こしてくださる存在です。キリストの聖霊は人に下り、人の中にとどまります。私たちは聖霊において、出会う人を通して、またキリストに掘り起こされた自分の内なる愛を通して、イエス・キリストに出会うことができるのです。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。イエスが私たちにしてくれたこの約束を信じて、私たちは希望と喜びにあふれて日々を共に歩んでいきましょう。 説教を終わります。